集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでも同時配信していますので、合わせてご利用ください。さて西原さん、今日から11月です。
まあ、月が変わるとね、マーケットもコロッと変わることも多いので、はい、期待しているのと、まあ、来週ね、はい、もうアメリカの中間選挙があるので、はい、そろそろボラティリティが上がって為替も、同意づくんじゃないかと思って期待しています。
ボラティリティというと、まあ、株式市場はさ、
株式すごいですよね。
すごいですよね、まあ、もう今週もね、ダウが1日900ドルも行ったり来たり
しましたね。あれはびっくりしましたね。
はい、
もう2時間、日本時間の2時頃まで見て、はい、昔は寝てたんですけど、もう最近早く寝て早く起きたり します。
あ、逆にね、うん、
朝の、ね、5時頃コロッと変わったりするので、大橋さんは絶対起きない時間ですよね。
いやいや、最後まで見てから寝るとかっていう、そういう次元なん
で、もうナイトシフトみたいですね。モグラのような。
でも本当に途中で寝てると朝起きた時に本当に
びっくりするでしょ、
うん、景色が変わってるっていうのが今の、ね、うん、ニューヨーク市場ボラティリティ荒いんですが、日経平均もまあ3,400円も下がれば一旦は止まったかな。
まあ一回は反発するんでしょうけど、はい、うん、ちょっとまだ上値は重いんじゃないかなというふうに思います。
今日はね、その辺チャート分析もいただくんですけれども、うん、まあ、中間選挙控えてあんまりリスクテイクするムードにはならなそうですからね、あと1週間ぐらいは、
まあ、あと1週間ですからね、
はい、うん、それから今夜はですね、ユーロポンドが逆襲というか上がり始めていましてブレグジット関係で、まあ、ニュースが出てるんですね。暫定合意、イギリスの当局者が EU 離脱の金融サービスの暫定合意という報道があったんですが、
まあ、東京ためでね、まあ、東京時間でバンと上がったんですが、まあ、それの否定的な意見が出たり、
これも否定されてたりとか、うん、ただそれでも今ポンド上がってるんですね。で、今夜はスーパーサーズデーということで、まあ、金融政策プラスインフレ報告とかいろいろ出てくるんですけれども、うん、
まあ、テクニカル的にはちょっとポンドは悪いニュースがもうずっと出ていたので、うん、はい、ちょっと売られすぎ、まあ、ユーロもそうなんですけれども、うん、はい、ユーロもイタリアの話等々で、まあ、メルケルさんの話とか悪いニュースが、まあ、いわゆるマーケットではプライスインというんですが、織り込み済み、はいはい、ちょっと下値が硬い、
うん、ユーロももうここ割れたらずるっといくぞっていうところに昨日迫ったんですけど、
そうですね、 1.13 が、2までいったのかな、丸1。
この反発たるやすごいですね、
まあ、だけどね、 1.13 ちょうどは、まあ、マーケットで有名なんですが、巨大なバリアがあるということで、そこが抜けなくてあっさり100ポイント反発。
これね、マーケットで有名っていうのは本当に金融従事者の間では有名ですけれども、個人投資家以外に知らなかったりしますので、
うん、そうですね、
はい、
まあ、だけどいろんな FX 会社さんが配信している、まあ、ニュースサービスでもご紹介されていると思うので、はい、これとこう個人の人も、まあ、知ってご存知だという、いうふうに認識してるんですが、
知ってるのに私昨日ユーロ売っちゃったんですよ。
それはちゃんと読んでないからでしょ
そうですね、
それは知りません。
もう今ひっくり返しましたけれども、はい、はい、これ下行くかなと思って言ったら、はい、もうすごい偉い目にあって今ひっくり返して、
ま
あ、
ポンドだけどすごい重たかったですからね。
そうなんですよ、うん、でちょっとね、昨日今日で景色が変わったなっていう感じが欧州通貨にありますので、うん、まあ、何が起こっているのか今日も詳しく西原さんに伺っていきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、西原浩一のブルベアどっち。このコーナーは今ドル円に焦点を絞って、強い材料弱い材料どんなものがありますかというのを取りまとめてご紹介するものです。さあ見ていただきましょう。先週よりはブルー増やしました、増えたというか
増やしましたというのはちょっとよくわかりませんが、
一応 強材料というのがね、はい、ないことはないなということで見ていきましょう、はい、10月の消費者信頼感指数、2000年の9月以来の18年ぶり高水準、大変に消費は強いです。
そうですね、はい、まあ、これだけでこう ドル円の、サポートになるかどうかっていうのはちょっと疑問ですけれども、まあ、ブル材料であるということは間違いない。
はい、ということでちょっとこう下がってくるかもみたいに見えたアメリカの長期金利再び上がっているということで、まあ、高止まり中ですね。
高止まりですね、
はいはい、そして、アメリカ今夜アップルの決算が出るという話なんですが、今回の決算は、まあ、決算そのものが良くても今後の見通しが、ね、悪かったりすると、
アトリックが悪ければまた売られたりするんですけれども、まあ、どちらにしてもあのブラックアウト期間だったので自社株買いができなかったので、まあ、10月株が落ちたとも言われているので、はい、まあ、そのブラックアウト期間が終わって、まあ、例えばアップルが自社株買いをするんであれば、仮にですね、
去年の、ね、発表すごいインパクトありましたね。
すごいありましたね、はい、もうその金額が大きかったので
1兆ドル
でしたっけね、
って言ったんでしたっけ、
1兆ドルそんなにない、あ、あ、そのぐらいありましたっけ、
あれ
金額忘れました、うん、それで、まあ、コロッと、はい、米株全体の、はい、まあ、景色が変わってしまったので、まあ、今日のアップルの、まあ、決算は要注意、要注目ということですね。
はい、そして、これは昨日出たニュースだったと思うんですが、 FRB メガバンク除く、まあ、金融機関に資本要件の緩和を提案したというニュースが入ってきました。
それによってね、金融株がえらい上がったので、まあ、まあそうですね、これもドル円のブル材料といえばそういうことですね、
はいはい、うん、ここまではアメリカ側のニュースですけれども、一番最後は、日本のニュース、まあ、主要政府ですね、機関投資家による旺盛な 外債投資というのが、どちらかというとオープン外債にシフトしているというニュースがありますね、
うん、そうですね、まあ、まあ、アメリカの、まあ、日本の基本投資家さんが米債を買うと、はい、まあ、大体のドル円を売ってヘッジをするんですが、そのヘッジコストが、まあ、やたらかかる、
まあ、金利が上がってきましたからね。
そうなんですよね、まあ、それで、円高水準、まあ、今回もそうですけれども111円に行くとあっさり110歳まで戻されたので、どれだけ111円台で待ってるんだというふうにちょっと僕もびっくりしたんですが、はい、やたら買い圧力が、ドル買い圧力が強い、
要するに、ね、まあ、裸で、まあ、ヘッジせずに外債投資するということであると、も純粋にドル買いですからね。
うん、だからまあヘッジをしないで買うのでドル買いなんですが、それはのコストがかかるからヘッジをしないというのは、逆に言うとヘッジをしなくて落ちた場合どうするのかなというふうような気はするんですけどね。
まあ、後にリスクになることも往々にしてある、
うん、多いということですね。リスクを取ってるので、
はい、ベアの方です、ベアはファング株ですね。ベアマーケット入りではないかと見られる、Facebook は 36%、 Amazon は 28%、 アルファベット 21%、 NVIDIA なんか 39% も高値から落ちてます。
Facebook はね、もうずっと落ちてますけど、まあ、先週もやりましたけど、 NVIDIA が 39% って、これはもうちょっと言っちゃってますよね。
もう完全にこれは、う
ん、
ベアマーケット入りなので、あと残すところアップルなんですね、
うん、
アップル
だけ、
どうでしょうかね、
まあ、今日の決算見ないと分かんないですね、
はい、このハイテク分野がもう、うん、あのトップアウトしたということになると全体がどうなんだろうという不安が残ります。そして中間選挙控えてリスクテイクに消極的な機関であるということで、これは後ほど取り上げます、はい、そしてドイツにも不安が広がっています。メルケル首相、党首選には出ないということで、辞任するんですね。だけど首相はやるんですか、
意味が分からないですね。
こ
ういうのありなのかなと思
って、
びっくりするんですが、
はい、
まあ、それにそのニュースに関わらずちょっとユーロドルは強いのがちょっと意外というか、まあ、これもどちらかというとプライスイン織り込まれていたのかなというイメージが強い、
はい、まあ、バイエルに続きヘッセン州でも与党大敗ということです。 そうですね、うん、そしてイタリアの問題も解決していません。全然財政計画やり直す気がなさそうですから、どうなるんだろう、
どうしてそういう態度が取れるのか、まあ、先週もやりましたけど、はい、よくわからないですよね。赤字はダメだと言ってるのに、
言うこと聞かない、
言うこと聞かないというか、
イタリアらしいというか、
ちょっとよくわからないんですが、はいはい、
そして原油価格も下がってきました。今までは供給不安に、例えばね、あの制裁で供給が止まるんじゃないかというね、イランの問題とかあったんですが、そこよりも今需要が心配され始めています。
まあ、ちょっと思ったり難聴な展開ですよね、
はい、株価との相関今大変強いですので、原油がもしもっと本格的に下がると、
まあ、株価の、押し下げる要因になるということですね、
はい、
まあ、ドル円、引いてはドル円の
下落要因、
下落要因、
はい、 そして今日はこの中間選挙というところに焦点を当てていただきます。
はい、中間選挙が、非常に注目されているんですが、はい、まあ日経平均が3400円も落ちたりして、まあまあ先月の株価の下落は騒然としたんですが、まあ、振り返ってみればこちらの、番組もご紹介したんですが、米アメリカの中間選挙前は米株が急落するというのは、機関投資、アメリカの金融機関ヘッジファンドなんかが、警告をしていて、ヘッジファンドなんかヘッジをしていたので、それほど、びっくりすることではなかったということですね。例えばゴールドマン・サックスとシティが、アメリカ株の下落に備えましょう、アメリカの中間選挙前にはと言って、まあ、実際に落ちていると、
はい、
でバンク・オブ・アメリカのストラテジストもアメリカの中間選挙前はヘッジを始めた方がいいんじゃないかと、でまあドンピシャで、米株が急落していると。でもう一つは、ラッセル2000、これもこちらでご紹介しましたけれども、
中古型株ですね。
で、はい、下落 し始めたので、この後主要なインデックスも急落するんじゃないかと、炭鉱のカナリアでないかということをご紹介したんですが、実際に大きく崩れてしまったということですね、
はい、
では、じゃあ米アメリカの中間選挙前はアノマリー通りにアメリカの株が落ちてリスクオフになりましたけど、じゃあアメリカの中間選挙後はどうなるのかということですが、まあ、そのコンセンサスをまずご紹介しようと思います。
はい、
はい、アメリカの中間選挙というのは大統領の、まあ、与党の方が、まあ、劣勢であるということはよく言われていて、85% の確率と言われているんですが、下院は民主党が取って上院は共和党が、取ると、まあ、この確率は 85% で、まあ、これがいわゆるコンセンサスになっているということですね、
はい、
で一番可能性が、高くてちょっとサプライズになる可能性が高いのは、上下院両方とも共和党が取ってしまう、
はい、可能性が低くてサプライズですね。
そうですね、
はい、
でこれが 15% ぐらいでも、0% だと思ってるんですが、0% だともしそうなった場合困るのでほぼ 0% にしているんですが、上下院とも民主党が勝つという確率ですね。
はい、まあ、このコンセンサスってあまり当てにならないので今あまりバイアスかけて相場見ない方がいいのかなとは思うんですがどうやら民主党が下院取るとは言われているけれども、ちょっと
共和党が巻き返してい ているという話があるようです、
う
ん、それで、はい、なぜかというと民主党が失速しているということですね。
なぜですか。
で今まあ、こちらにありますけどハッシュタグウォーカウェイ運動というのが、はい、まあ、流行っていると、
はい、
これは民主党には関わらないという運動なんですが、
はい、
まあ、今の、民主党というのは、まあ、一般的に思われている民主党ではないと、だから関わるなということなんですが、まあまあ、例えばですけど、もう 3,4 ヶ月前にこちらの番組でもご紹介したんですが、サンダース報道官がまあ、ミーティングをしようと思ってお店に入ったら、その店の店主が、トランプ政権で働いているから、飯は食わさんと言って、うん、サンダースを追い出したということがあって、
はい、
まあ、これは、ちょっとやりすぎではないかと。でここのポイントは、はい、こういう話があると民主党の幹部の人たちがこれはやりすぎなので自粛しましょうという報道が出るはずなんですが、けど出なかったと。これはちょっとおかしいんではないかということですね、
はい、
でもう一つは、トランプシンドロームというのがあって、トランプさんの政策に反対するのはいいんですけれども、トランプさんの顔を見るのもテレビに出てきて何をしてもトランプさんのやってること自体がもう気に食わない、
はい、
これはちょっとやりすぎ、うん、まあ、政策として、論争するべきではないかと、
はい、
こういうことがあると、現在の民主党はちょっとやりすぎではないかで関わらないようにしよう、
うん、
まあ、支持しないようにしようということで民主党は失速しているということですね。
ちょっとこうね、プログレッシブ派って呼ぶみたいですね。急進左派。
急進左派ですね。
この人たちとちょっと関わりたくないなっていう機運もあるということですね。
うん、
ただ芸能人ですか、歌手テイラー・スウィフトさんが民主党支持で、うん、この有権者登録が20万人ぐらい増えたっていう話もありましたけど。
でこれが、民主党の支持を、投票率を上げて民主党が有利になると言われているんですが、はい、これは逆効果になっているという考え方もあると。
はい。
で共和党支持者の方の多くは割とこう、セレブ系の人が嫌い、
うん、あ、お金持ちが嫌い
嫌いという単純に言ってしまうとそうなんですが、そういう人たちが、民主党支持を訴えると、 今回は中間選挙なので投票に行かなくてもいいやと思っているような人も、多いんですけれども、こういうテイラーする人が民主党支持を表明すると、行かないようにしようと思っていた人たちも、はいはい、もう投票に行くので共和党に有利な報道になってしまっていると、
はい、
いうことも言われている
ということで、うん、もう来週の放送では結果がもう出てますからね。
ですね、
マーケットどうなってるのか、うん、来週もまた振り返っていきたいと思います。以上、西原浩一のブルベアどっちでした。さて、ここからは西原浩一の視点です。さあ、こうなるとマーケットどのように読んだらいいのかということなんですが、日経平均だいぶ下げましたが、まあ、ちょっとリバウンドするかな。
そうですね、まあもう一度、元に戻ると、アメリカの中間選挙の前に米株が落ちてリスクオフになるというのがヘッジファンドの思惑だったんですが、その通りに落ちた、
はい、
でということはアメリカの中間選挙の、まあ、結果次第なんですけれども、基本的にはアメリカの中間選挙の後リスクオンで上がるということになるんですが、
はい、
本当に上がるのかということを、もう一度考えてみると、日経平均はこれは先週の復習ですけれども、1月に 24,129 円の高値をつけて、先月の2日に 24,443 円、前回の高値を超えて、みんながブルになった瞬間に、ブルトラップになって急落していると。
高値超えたところから下がったから余計立ちが悪いわけですね。
そうですね、
トラップですね。
トラップですね、はい、で、まあ、1000円2000円だったらいいんですけど、1ヶ月で3400円も落ちて、200周移動平均も大きく、ブレイクして下げてしまった。
これで個人投資家だいぶ傷んじゃいましたよね。
うん、まあ、1月の時も、はい、24,129 円に行った時も 25,000 円、3万円という声が出て結局落とされてしまった、
はい、
で10月も今度こそ上がると言って前回の高値を抜いて 25,000 円に3万円という声が上がって3,000円も落ちてしまったので、ということはかなりダブルトップにもなっているので、よっぽどいいニュースが出ないと10月2日につけた 24,448 円というのは超えるのは時間がかかる、難しいということになります。
うん、はい、では為替で注目はどこでしょうか。
はい、で基本的にはアメリカの中間選挙を見てリスクオン、リスクオフという話になるんですが、ちょっと今気になっているのは、ユーロドル、まあ、今日ポンドドルがちょっと反発しているんですが、ユーロドルが少し、ボトムアウトの、動きを見せているということですね、うん、
はい、
こちらのチャートの、下段の方ですが、これはデンマークのオシレーターですが100を振り切っているので、ユーロドルは完全に売られすぎの領域に入っている。
売られすぎなんですね、
うん、で、はい、今 1.13 ちょうどにバリアがあって、8月15日も抜けなかった、
うん、
で昨日も抜けていない、
はい、
で反発しているので、どちらかというと、底打ちになって、本日ブレグジット関係のニュースでポンドドルも上がっているんですが、ユーロドルも今日の東京でもかなり 1.13 攻めたんですけど、結局あっさり今弾かれているので、かなりこう売られすぎになっているので、ちょっとどちらかというとドル売りに傾斜する可能性の方が高くなっているので要注意ということですね、
はい、ドル売りになる可能性、つまりユーロドルがここから猛烈に巻き返していく、すでに今ね巻き返して、
あ、だけど今日は今日の、ニューヨークカットまでは 1.14 に、70億ユーロぐらいあるので、今日の、明日の朝の1時ニューヨークカットまではそんなに、暴騰しないと思うんですが、今日明日で結構ニューヨークカットで 1.14 のオプションが消えると、上が軽くなるので、このままだと上がる可能性の方が今日ではないんですが、ちょっと高くなっているので要注意。
もう今 1.1393 とかもうね、
まあ、だけどさっき 1.14 乗っかったんですけれども、
うん、
1.14 が大きいのでちょっとこれを、売りオーダーを
突破できない、
うん、吸収してしまうと一度落ちる可能性がある。
1時になるとそれが消えるんですね、
う
ん、
今度もう一回上がってくると、40億ユーロぐらい消えるので軽くなってくる。で明日になるとまだ消えるので、はい、どんどん軽くなってくるんですけど、今日はちょっと今晩の1時まではちょっと厳しい。
じゃあ今晩の1時前後に一回下がるとかあったら拾いたいぐらいな感じですか。
そうですね、うん、
はい、じゃあ、はい、ユーロドルはもしかしたらこれダブルボトムになって上がるかもしれないということで、まあ、ポジションショートの人はひっくり返した方がいいかな。
いやいや、まあ、そこまで言いませんけど、まあ、
自分なんですけどね。
あ、そうですか、はい、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に
当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日いただいたご質問、みかんさんからです。ユーロドルについてですが、 1.1300 ドルの水準に大きなバリアが控えているようですが、こうしたバリアを利用してのトレードの方法があれば教えてくださいということです。チャートをご用意いただきましたので見ていただきましょう。
はい、こちらは、ユーロドルの、まあ、30分足になるんですけれども、はい、まあ、1.13 ちょうどに、まあ、バリアがあるということは 1.13 の手前で、割と大きめの、ユーロドルの買いが出て 1.13 のちょうどを触ってしまうと、逆に、ユーロドルの売りが出てしまうということになるので、どちらかというと 1.13 の例えば10か20あたりで少しずつユーロドルを買って 1.13 割れ、まあ、1.12 の99で置く方もいるんですけれども、ちょっとあのスプレッドが開いたらついてしまうことがあるので、まあ、普通上であれば 1.12 の95でストップを置いて、ロングにする。で、まあ、跳ねたところはそれを利空ということを繰り返せば結構効率のいいトレードになるということですね。
これがいつ消えるかということを意識して、消えるまでの間はこれを繰り返すと。
普通のオプションはいつ消えるのか分かるんですけれども、バリアは分からないです。
あ、バリアって分からないんですね。
はい、うん、分からないです。
これどう、いつまでやればいいんですか。いや、
それは分からない。
分からないの、
は
い、
バリアは相対なので、はい、それはどんな噂で、我々も判断するんですけれども、はい、いつなくなるのかは分からない。
じゃあ、まあ、とりあえずあるというような市場関係者の噂があるならば、このようにその手前に近づいてきたところは反発するというふうに考えて、まあ、買いを積み重ねていくと、
うん、僕の場合ちょっと今ブルなので余計やりやすいんですけど、はい、ショートの人も、逆にそこの手前で買い戻さないと、うん、反発した時に、切らされてしまうということになります。
はい、ただし、まあ、ストップロスというのは必ず入れて、抜けちゃうと今度は逆方向に大きく
走る可能性があ
るので、走るリスクがあるということですよね。そうですね、うん、必ずこの点線で下に、ね、薄いピンクの点線引いてありますけど、ここがストップロスの、まあ、一応サンプルですね。
これはサンプルで出してるんですが、これはデンマークの、カウントダウンの13をつけているので、このストップロスを使うと 1.12 の95になります。
はい、
う
ん、ピンクのところ 1.1295、 このあたりに、まあ、ストップロスを置いて下げてくる過程で買っていくということで、
まあ、順番をやったんですけども、まあ、使わないで丸1までで、まあ、バリアのところでぴったり止まって反発しているということですね。まあ、こういうふうに使いましょうということになります。
はい、
まあ、
これを、まあ、繰り返せばいいということで、今でもこう上がってきましたよね。まあ、今夜すごくこう上がって
る、上がってくると、まあ、今日は 1.1 に逆にバリアではなくてオプションがあるので、はい、まあ、この手前では、売り切ってしまわないと、さ、もう一度下げてしまう可能性もあるということですね。
はい、じゃあオプションもいろいろ種類があるので、
バリアとバニラは、使い分けないと、ね、えらいことになります。
は
い、
バリアオプションってはそこを つけないようにね、反対にこう防戦する人たちがいるから、つかないというように考えて、
つかないというふうに思う。
はい、
そういうことですね。
バニラだとまた違うということですので、まあ、そこはまた別の機会にまたゆっくりと解説いただきたいと思います。またこのコーナーでは皆さんからのご質問をお待ちしております。西原さんの、まあ、シンプルエフェクトレードの掲示板でも結構ですし、あとこちらチャットあるいは番組の、まあ、ツイッターなどにお寄せいただければ、はい、西原さんに直接ご回答いただきます。どしどしご質問お寄せください。時計の針は9時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、ここでキャンペーンのお知らせがあります。 FP ネットから素敵なキャンペーンのお知らせ。西原浩一さんのマーケット分析や FP ネットから投資に役立つ情報をお届けする西原さんの LINE アットを開設しています。この番組集まれトレーダーシンプル FX トレード放送1周年を記念しまして、西原さんの LINE アットのアカウントに登録し、キーワードを送っていただいた方全員に西原さんによる通貨の断捨離やトレードで工夫すべきことについて語るスペシャルウェブ動画をプレゼントいたします。まだ LINE をご利用でない方、ぜひこの機会にお持ちのスマートフォンなどにアプリをインストールしてみてください。登録方法、キーワードなど詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このサービスは FP ネット取扱い商品の勧誘を行う場合があります。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。ということで、このキャンペーン続々と皆さんにね、アカウントの登録いただいておりますが、
よろしくお願いいたします。
はい、はい、このキャンペーン実施期間中にぜひね、皆さん LINE アット登録お願いいたします。とでは、ここで来週に向けての注目イベントを押さえておきましょう。
来週は何といっても、アメリカの中間選挙ですね。
はい、
まあ2年前に、まあ東京時間の朝方、トランプ大統領が起こって、ものすごく動いたけのが、まあちょっと記憶がよみがえりますけれども、
東京時間だけ下がって、あと猛烈に上がるという、ましね、その騙しのようにね、うん、動きましたから。
で、来週も、水曜日の朝になりますよね。
結局東京時間で最初の反応を見るということになるわけですよね。
うん、まあ間違ってるんですけどね。
そうなんで東京勢の反応がね、逆だったりするからね。うん、
まあだけどね、どちらかというとトランプさんが、当選したら、まあ、ドル買い株買いというのは、割とアメリカの中のコンセンサスでもあったので、そんなに大きく間違わないでいけるんじゃないかなというふうには思います。
今回もだから、とりあえず共和党共和党でいけたっていうんだったら1回は上がると、
そう思いますけどね。
そこをまあ買いでついていくのか、高値を売ってやろうと待ち構えるのかということですよね。
うん、
その時に値打ちがどこにあるかにもよるんでしょうけれどもね。
まあ、その時にどこまでこう戻っているのかにもよりますし、
はい、
どこまで売り込んでいるかにもよりますけどね。
はいはい、そして今週日曜から冬時間に入りますので、指標の発表が1時間遅くなるということで、
うん、はい、そうですね、冬時間に入るんですね。
はい、うん、もう冬です、今年も終わりです、はい、ということで、ここまでのお相手は、
はい、シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。